と初めてそばで聞かせていただきましたが、やっぱりヒゲの威力だけじゃないんですね。東さん、どうもお忙しいところありがとうございました。頑張ってください。それではここで今大下さんのお話を東さんもなさってましたが、お待たせをしてしまいましたが、この間の全部総合的なここまでのお話を植草さんにしていただこうと思います。経済学者の植草和秀さんでいいんですか、一秀さんって私なんか陰で言ってるんですけど、植草さんをご紹介いたします。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました植草でございます。今日は大変皆さんお疲れの中、このように多数お運びいただきまして本当にありがとうございます。また、今日は小沢一郎議員を支援する会主催のシンポジウムということで、主催者の皆様方におかれては、大変ご尽力を賜りまして誠にありがとうございます。4月の20日に文教シビックセンターで国民大集会、市民大集会がございまして、そこでもお話をさせていただきました。また9月1日にはこの会ではございませんけれども、国民の生活が第一を支援する市民大集会ということでお話をさせていただきました。たびたび登場して誠に僭越に感じておりますけれども、伊藤先生からこの小沢一郎裁判がどういうものであったのか、それを総括して今後の活動の方針についての提言ということをしてほしいということを申し付かれましたので、誠に力不足でございますけれどもお話をさせていただきます。また今日は国民の生活が第一を中心とする先生方にも多数お見えいただきまして、今東先生から非常に力強いお話がございました。また森先生から検察の崩壊、検察の罠ということについて詳しい説明もいただきました。そのことも踏まえてお話をさせていただきたいと思います。で今日は入り口で、参考の資料をお配りしていただいているかと思います。その資料の中に、簡単なメモ書きを用意させていただいておりますので、お話に合わせて、そちらを、合わせてご参照いただければありがたく思います。振り返ってみますと、今からちょうど3年前になりますが、2009年の9月16日、鳩山由紀夫政権が発足しております。その直前、2009年8月30日、私は言われなき政治暴力事件で東京拘置所に収監されていた身でございまして、公民権さえ奪われておりましたが、このおそらくこの選挙に合わせて収監という手続きを取ったというふうに理解をしているわけでございますが、この8月30日の選挙で民主党が大勝し、政権交代という歴史的な偉業が達成されたわけでございます。私も市民の一人として日本の歴史上初めて勝ち得た人民による政権樹立ということを大変歓迎したことを覚えております。それから3年の時間が経ちまして、世の中は様変わりでございます。突然暴漢に襲われて体をすまきにされて、そのまま海に投げ込まれたかのような錯覚を覚えます。まさに巨大な津波が日本の政治を人のみにしてしまったと、そういう感触を持っているわけでございますが、この間行われてきた日本の政治における不正、悪というものを見逃すわけにはまいりません。この間の歴史を風化させてはなりません。また国民の怒りを持続させなければならない、そのように思います。昨今の報道を見ますと、この2009年の政権交代を実現した主役でありました、まさに現在の政治の本来の第一極である国民の生活が第一ということに関する報道が現在皆無になっております。おそらく報道各社が申し合わせをして、この新党国民の生活が第一に関する情報は 流布させない、まあ、こういう申し合わせをしているのではないかと推察されるわけでございますけれども、この事態そのものはまさに日本の民主主義に対する侮辱、挑発ということであると思います。それは同時に私たち日本の主権者に対する侮辱、挑発でもあるというふうに思います。小田一郎先生のこの裁判、これは個人の問題ではない、まさに日本の民主主義そのものの問題であり、別の言い方をすればまさに日本の独立という問題でもあるというふうに思います。後ほど少し触れさせていただきますけれども、日本の政治構造、これを私は2010年の末に日本の独立という本の中でまとめさせていただきました。日本を支配する支配者は誰か、それを私は米国官僚大資本、米官僚のトライアングル、まあ、こういうふうに表現してまいりましたが、これは言ってみれば悪の枢軸であります。この悪の枢軸に対し日本の主権者国民がこれと立ち向かう、まさにその今激闘の最中にあるというふうに思います。この米国官僚そして大資本、それに加えて利権政治や、そして日本の情報空間を占拠しているいわゆる御用メディアというものが連携して、まあ、悪の五角形、悪徳ペンタゴンというふうに表現しておりますが、まあ、それを作り上げてきた。その悪の枢軸が小沢一郎という政治家に対し、いわゆる人物破壊工作、キャラクターアサシネーションというものを仕掛けて、まあ、その成果といいますか結果が現在の状況であるというように思います。1番に書いておりますけれど3つの謀略と書いておりますが、2009年3月3日に大久保孝則さんという方が突然逮捕されました。これを一般的に西松事件と呼んでおります。そしてそれから1年後の2010年1月15日、今度はこの大久保さん含め石川智弘衆議院議員、そして池田光友元秘書3名が別の事案で逮捕されました。これがいわゆる陸残会事件と呼ばれるものでございます。そしてその延長上に小沢一郎衆議院議員が強制起訴される、まあ、そういう事件が起きております。まあ、この小沢氏起訴事件といいますのは、実際には無実潔白の小沢氏を検察が謀略、巨大犯罪によって起訴したという事案でございます。先ほど森先生が強制起訴の制度をなくすという話をされておりましたが、現在市民団体が田代正弘検事ほか、これらの刑事告発に対し検察当局が不起訴をしたことについて検察審査会に審査申し立てを行っております。この検察審査会こそこれらの検事を強制起訴させる必要がございます。その意味では強制起訴の手続きを廃止するというのは、それその後にぜひしていただきたい、まあ、そのように考えましてございます。今申しましたこの3つの事件でございますけれども、先ほど伊藤先生から概略お話がございましたが、私から細かく説明する時間的余裕はございませんが、まずこの2009年3月3日の西松事件は、西松建設に関連のある未来産業研究会、そして新政治問題研究会という2つの政治団体から受けた政治献金を小沢氏の資金管理団体が事実通りに報告をしたことが虚偽記載として検挙されたものであります。同じような事務手続きをした国会議員の資金管理団体は20団体ほどございますが、その中で小沢氏の事務所だけが摘発された。この一時をもってこの物事の本質というものは明らかであると思います。そして2010年1月13日でございますけれども、西松建設の元総務部長が公判で証言をし、この2つの政治団体には事務所もあり常駐の職員もいり実態があると、このような証言をしました。実態がある政治団体であれば、その政治団体名を記載するというのが法の規定でございますので、まあ、この 証言により、まさに世紀の誤認逮捕であったということが明らかになったのが2010年1月13日でございます。もしこの誤認逮捕がなければ、おそらく2009年に小沢一郎政権が誕生していたはずでございます。その意味でこの検察の暴走は日本の歴史を書き換えた、取り返しのつかない大罪だったと言わざるを得ません。そしてこの2010年1月13日、検察がまさに瀬戸際に追い込まれたその2日後でありますけれども、1月15日に石川智宏議員含む3名が逮捕されました。それが先ほどの木連れという問題でございます。2004年10月から2005年1月にかけて、小沢氏の資金管理団体が世田谷の不動産を取得しました。ただ農地法の登記の制約上の問題もあり、資金の授受は2004年10月に行われましたけれども、実際の登記が完了したのは2005年1月でございました。この裁判の過程で商法の専門家、また法律の専門家である大学教授が法廷に立たれ、このような事案では収支報告書の提出を2005年にする方がむしろ適正である、こういう専門家証言を行っております。そうなりますと、これは木連れどころかまさに正当な手続きということであったわけでございますが、それを2004年資金の授受があった、これを2004年に報告しなかったことは虚偽記載だという、まさにこじつけのでっち上げの逮捕をしたということが真相でございます。で、実際にはこれらの逮捕検挙という背後に裏金の受領であるとか、あるいは実質的な賄賂の受領といったような実質的な犯罪があるというのが当初の見立てでありましたが、検察が1年間強制捜査を繰り返し捜査を行ったにもかかわらず、何一つ立件できなかったというのが現状でございます。その意味でこれらの裁判の詳細を知る人々にとりましては、まさに政治暴力そのものであるということは疑いのない事実でございます。この事案に関して東京第5検察審査会が小沢氏に対して2度の起訴議決、強制起訴議決を行いまして、その結果小沢さんが法廷に立たされると、現在も、マスコミの報道においては小沢被告という名称が付けられて報道されているわけでありますが、事案の内容が明らかになった現在、依然として被告という名を付けるのは、これはまさに偏向報道そのものではないかというふうに思います。こうした政治暴力事件が起こり、その結果として日本の政治が根底からひっくり返された、民衆による政権奪取というこの貴重な現実が壊されたというのがこの3年間の出来事でございますが、小沢さんに対する攻撃というのは実はこの3年間だけに行われたものではございません。小沢議員は93年に細川連立政権を樹立させる、そのまさに原動力となったわけでございます。いわゆる1955年以来48年間続いてきた日本の自民党一党支配体制、これを初めて風穴を開けたのが小沢一郎議員でありました。この頃から小沢議員はまさに日本の既得権益、米国官僚大資本が支配する日本の構造においては第一級の危険人物として認識されてきたわけでございます。その後細川政権は短命に倒れ、新進党という政党が作られ、1997年にはこの新進党が解体され、自由党という政党の党首になられたわけでありますけれども、この頃自由党はいずれ消滅すると小沢もこれまでという報道がやはり意図的に流布されました。ところがそれから時間が経過し、2003年の民主党自由党の合併を通じ、2009年についに政権奪還という大義を成し得たと。 でまさに不死鳥のごとくよみがえってきたのが小沢一郎議員でございます。今マスメディアは再びこの小沢一郎議員を消し去ろうとしておりますけれど、私はこの不死鳥神話は消えることがない、必ずよみがえるというように思っております。2番目に書いてあります政治暴力の時代背景ということでございますけれども、小沢氏に対する妨害工作、人物破壊工作というものが、行われたのは90年代初頭からでございますけれども、ここに書いてありませんが、96年には三方会という会が組織されております。これは竹下登元市長が指揮しまして、メディアを横断して小沢氏を攻撃する、そういう連絡会を作るというものであり、この中に後藤健二であるとか、あるいは芹川、日経新聞の芹川氏であるとか、さまざまな人物が盛り込まれておりますけれども、その後一貫してメディアの小沢攻撃の原動力となってきたのがこの三方会というものでございます。そしていよいよ小沢氏に対する攻撃が激化したのは2006年4月からでございます。ここにございますように2006年4月、民主党は解党の危機に直面しておりました。前原代表が偽メール問題の処理を誤り辞任すると、民主党は党勢を失い解体の危機に直面していた。その中で火中の栗を拾われたのが小沢一郎議員であります。2006年4月に民主党代表に就任し、その月に行われました千葉7区の衆議院補欠選挙で太田克美議員、奇跡の逆転勝利を得たわけでございます。ここから飛ぶ鳥を落とす勢いで民主党の大躍進が始まりました。翌2007年4月には参議院選挙に大勝し、参議院で民主党が第一党の地位に躍り出ます。この辺りから小沢氏に対する工作、暴力、その後のまさに犯罪ともいえる暴力活動の前段階、工作活動の時代というふうに言っていいかもしれませんけれども、いろいろなことがございました。2007年秋には大連立騒動というのがございました。これは長官的にこれを見ますと、小沢一郎氏の政治影響力を削ぐための策略だったというふうに私は思います。2008年春には日銀幹部人事でかなり揺れ動いたわけでありますけれども、最後の局面、財務省出身者を日銀副総裁に起用するかどうかで揉めました。詳細は割愛させていただきますけれども、この時小沢さんは一旦はしごの上に上げられて、はしごを取り外されると、小沢さんがそれを認めないと言った後に、財務省出身者を副総裁に起用するという動きがございました。これは結局失敗に終わったわけでありますけれども、その時中心になって動いたのが仙石義人議員だったというふうに私は見ております。そして2008年の秋でございますけれども、民主党の代表選、複数候補で代表選を行うべきだという大キャンペーンがメディアによって展開されました。公明党などは政権政党でありながら複数候補による代表選などを行ったことを聞いたことがございませんが、これについて一言も触れないメディアが、民主党はなぜ複数の候補で代表選やらないのかと、こういうキャンペーンを展開したわけでありますが、このキャンペーンを通じて小沢氏を攻撃しようとしていた意図が透けて見えるわけであります。これらの工作活動を切り抜けた小沢さん、2009年といいますと2005年9月11日のあの選挙から4年目ということになりますので、いよいよ政権交代をかけた決戦の総選挙が行われる、そういう段取りでございました。ここで行われたのが2009年3月3日のいわゆる西松事件、私は33事変と呼んでおりますけれども、こういう事態でございます。この2009年3月3日以降の小沢氏に対する工作、そして現状にかけての動きは、私は3つのフェーズに分けて捉えることができると考えております。まず第一フェーズは、この2009年3月3日から2010年6月2日、鳩山幸男元首相が辞意を表明される、ここまでであります。 第2フェーズはこの2010年6月から2012年の6月、この6月26日に消費増税法案が衆議院で可決されました。これをきっかけに新党、国民の生活が第一が樹立されることになったわけであります。そして今この2012年6月26日を境に第3フェーズに入っている、まあ、こういう理解でございます。でまずその第一フェーズでございますけれども、今、申しましたが、2009年3月3日にこの事件が発生し、その影響で5月11日に小沢さんが民主党の代表を辞する、こういう意思を表明されました。ここで実は利権複合体、米韓業トライアングルは小沢さんの勢力でない勢力を民主党の代表につけさせようとした。具体的に言えば岡田克也さんを代表に就任させようとしたわけでありますが、そこはギリギリ持ちこたえて鳩山さんが代表に就任しました。その理由は小沢さんが代表を辞めるときに引責辞任という形を取らなかったということであります。私は無実潔白、検察の謀略によって事件を仕立てられているけれども、次の総選挙に悪影響が出るので身を引くと、この形で身を引いたために当時幹事長であった鳩山さんが代表に就任することができたわけでございます。そしていよいよ決選の総選挙が8月30日に行われました。その直前8月にみんなの党という党が創設されております。これは私偽装チェンジというふうに呼んでおりましたけれども、実は1年前2008年の夏にフジテレビがチェンジというドラマを放送しました。これは日本の政治を変える、まあ、そういうイメージを持つ政治ドラマでありましたが、私はこれはみんなの党を創設するためのドラマであったと、そのように見ております。まあ、それから1年経ったわけで、まあ、これを偽装チェンジというふうに呼んでいるわけでありますけれども、新党創設の狙いは何であったかといいますと、反自民票が民主党に集中して流れるのを阻止するために意図的に第三極を作ったというものであったと思います。ちょうどこれは今第三極ともてはやされている政党がどこかにございますけれども、この構図と基本的には同一であります。民事公というのが体制抑散会を形成して、これに対し本来国民は怒り浸透というものでございますけれども、その批判票が本来国民の生活が第一に流れるところでありますが、ここに流れるのを防ぐために人為的に今第三極というのが作られているものだと思います。で、重要なのはですね、ここにお手元の資料にございますが、2010年1月から5月にかけての事実経過であります。これはもう細かくなりますので詳細は省略いたしますけれども、この間に小沢さんを追い込める策略が組み込まれたと、そのように言えます。何かと言いますと、石川さんなどが起訴され、逮捕起訴されるわけでありますが、市民団体が1月21日に小沢さんを刑事告発した、これに対し、検察が小沢さんを不起訴にした2月4日であります。この時はまだ検察審査会に審査申し立ても行われていない段階であります。ところがここに書いてありますように、2010年、お手元の資料に書いてないですか、2010年2月1日に東京地検特捜部の吉田副部長が石川さんの取り調べに際して、小沢さんは必ず検察審査会によって強制起訴されるということを言った2月1日であります。まだ審査申し立ても行われていない段階から、どうして審査が行われて強制起訴になるということを断言できるんでしょうか。それともう一つ鍵となっておりますが、2010年の2月2日に小沢さんがアメリカの国務次官補カート・キャンベルと国会内の幹事長室で会談をしているわけです。おそらく普天間問題についてアメリカの要求のみということだったと思いますが、これを小沢さん晴れたと思います。そして2010年2月3日でございますけれども、キャンベルはソウルに飛びましてキム・ソンファンと会談をしております。ここからワシントンに送られた内容が、日本の外交窓口を今までの小沢・鳩山ラインから菅・岡田ラインに変える、 これをウィキリークスが暴露したわけでありますけれども、実はこの2010年1、2月の段階でアメリカが背後に回り小沢鳩山ラインを潰すという決定を行われた。それと連動して動いたのがこの検察当局の動きであったと、それを見るのが適正であろうかと思います。でこのシナリオ通り結局検察は、不起訴としますけれども、検察審査会を通じて、小沢さんが起訴されるということになったわけでございます。そして2010年、6月2日でありますけれども、鳩山さんが代表を辞任する。ここで政権は、政権交代によって樹立された民衆による政権は終末を迎えたわけであります。ここで政権を担当したのは菅直人氏であります。第一次ペテン氏内閣というふうに言っていいかと思いますが、まあ、ペテン氏と言いますのは、まあ、2つございます。1つは2010年4月11日に行われました参議院選挙。この選挙について菅直人氏は、これは自分の菅内閣に対する信任投票である、こういう位置づけをしました。その選挙で大敗しましたから不信任ということでありますので、2010年4月の段階で菅さんは総辞職せざるを得なかった。それを1年以上居座った。これが第一のペテンでございます。第二のペテンは2011年6月2日でございますけれども、いわゆる菅内閣に対する内閣不信任案、この衆議院本会議での採決の直前に代議士会が行われ、その前に鳩山さん立っていわゆる審査執行法案が成立し、第二次補正予算編成の目処が立った時点で辞任するという約束をしながらこれを踏みにじった。この時使った言葉が一定の目処という言葉であります。近いうちにとかですね、一定の目処とか、こういう言葉を使う人には皆様もぜひご注意いただきたいと思います。さまざまな詐欺が横行している時代でございますけれども、そういう詐欺にかからぬためには、このような曖昧な言葉に引っかかってはならないということでもございます。ということで、この6月2日に2010年6月2日に鳩山政権は終焉を見るわけでございますけれども、それを受けて菅政権を発足しました。それから現在に至るまでの間に事態を打開するチャンスは実は3回ございました。1回目は2010年9月14日民主党代表選であります。そして2回目は2011年の6月2日今申しましたけれども、菅内閣に対する内閣不信任案が上程され、これが採決された。これがもし可決されていれば、また少し違った展開になったということも考えられるわけであります。そして3回目のチャンスは2011年8月29日の民主党代表選。ここで民主党代表に就任したのが野田佳彦氏であります。野田さんは自分のことを土壌と呼んでおりましたが、野田さんは土壌ではありません。野田さんは詐欺です。埼玉県に、野田の詐欺山というところがあったということでございますが、詐欺というのは土壌を食べて育つということでございます。おそらく野田佳彦さんはこの野田の詐欺山で土壌を食べて育った詐欺なんだと、まあ、そのように理解するわけでございます。ということで、この3回のチャンスがございましたけれども、結局このチャンスを生かせなかったということでございます。で先ほど申しましたけれども、第1フェーズというのが2009年の9月から、2010年の6月というところで終わり、そこから菅政権が発足し、2012年の6月まで第2フェーズということになるわけでございますけれども、その間先ほど申しました2010年の前半に小沢さんを貶めるまさに謀略事件、これは日本の検察史上最悪の巨大犯罪であるというふうに思いますけれども、そういう事態が発生したわけでございます。で 結局、この中で明らかになったことは2010年の5月17日でございますけれども、東京地検特捜部におきまして田代検事が石川さんに対し事情聴取をし捜査報告書を作った。その日付が5月17日でありながら実際に作られたのは5月19日ということでありますが、この中には挿入部分としてどういうやり取りをしたかという再現、記録もございますが、これも完全な捏造ということでありまして、これだけの捏造をして最高検が不規則とするということがまさに理解できないことでございます。そしてこの検察に対しお手元資料4番でございますけれども、2011年以降この検察に対しても追及の手が向けられたということでございます。今年に入りまして2012年1月に市民団体が田代検事を刑事告発ということでございましたけれども、結局この刑事告発に対し検察当局は6月27日に不起訴処分とした。この最高検の報告書、検察の法改正本の中に少し詳しく触れられているわけでありますけれども、ぜひお目を通しいただきたいと思います。そしてこの検察の不起訴決定に対し、この8月23日に検察審査会に審査申し立てが行われた。この審査申し立てこそまさに市民目線で内部の犯罪に対してこれほど大雨でいいのかという形で強制起訴というところに持ち込んでいかなければならないものでございます。その中で、今後のに向けての、希望の光というものがないわけではございません。19番に書いておりますけれども、民主党代表選で、今回の代表選、新聞は野田氏の圧勝ということを伝えておりますけれども、実は党員サポーター票を見ると全く違う現実が浮かび上がってくるわけでございます。民主党党員サポーター票32万6974票のうち、野田氏が獲得したのはわずか7万265票に過ぎなかったわけであります。あの菅さんでさえ13万7998票という票を取っているわけでございまして、それの約半分という票でございました。今回の代表選においては棄権と無効投票が21万9899と、これは事実上小沢一郎さんに対する投票だったと、そのように考えることができるわけでございます。もはや市民の大半は現在の民主党を支持していないということは明白でございます。その受け皿となっているのは本来の正当な民主党、今の国民の生活が第一ということであろうかと思います。これらの政治暴落の意味付けでございますけれども、政治暴落の目的ということで、3つ書けております、書いておりますが、直接的には小沢一郎政権誕生を阻止したということであります。でその背後にあるのは日本の政治構造を刷新してしまうということを何とか阻止するということであったかと思います。日本の政治の基本構造ということで細かくお話をいたしませんが、3つの柱によって成り立っていると。でその一つは米国による支配、戦後67年の時間が経ちましたけれども、依然として日本はこの米国の支配から抜け出していない。尖閣諸島の領域権の問題を主張する人々がおりますけれども、実は未だに米国は日本の国土のかなりの部分を軍隊によって占領し続けている、こういう現実がございます。本当に日本の独立ということを考えるのであれば、この米国に占領されている状態の解消というところから考えていくべきでございます。そして2009年の政権交代でもう一つ大きな柱になったのが官僚支配の打破、これを野田さん自身がシロアリが群がる政治を働きありの政治にしなきゃいけないと この言葉は一体どこに消えたんでしょうか。あの演説をしたのはただのそっくりさんで本人ではないという説も交換では伝えられているところでありますが、まあ、そうでも考えないとこれは理解しがたい現象でございます。戦前から続いたこの官僚による支配、これを断ち切る、その根幹にあるのが実はこの天下りの根絶、そして渡りの根絶。鳩山さんが4年間消費税を上げないと言ったのはそこなんです。天下りを廃止し、天下り期間を廃止し、白利を退治する、白利を退治しないで消費税を上げるのはおかしいんですと言ったのが野田さん自身だったわけでございます。ところが今や野田さんは白利のしの字も出ない、財務省の天下り、経産省の天下り、そのまま容認という状態でございます。そしてもう一つ、日本の政治を変える上で一番大きな意味を持ちますのが大資本による政治の支配。これを変えるためには企業団体献金を全面的に禁止していくしか私はないと思います。これを明確に公約に掲げたのは小沢一郎元代表でございます。こういう中で総括をしてみますと、結局、米韓業とこの利権複合体による総攻撃が行われたと、こういうふうに総括することができるわけでございます。米国による攻撃を象徴しますのが、先ほど申しました2010年2月3日のソウルからの情報発信、日本の外交窓口を小沢鳩山ラインから菅岡田ラインに変える、この流れに沿って現実に6月には政変が起きているわけであります。小沢鳩山が排除され、菅岡田ラインに切り替えられた、まさに日本の政治を裏で動かしているのはアメリカであるということが確認されているわけでございます。そして2番目に検察による攻撃がございましたけれども、先ほどから申し上げておりますように、詳細を知ればこれがいかに理不尽であるかということは一目瞭然でありますが、どのメディアもそれをきちっと報道しない。そして鳩山さんに対しては国税が動いた、国税が揺さぶりをかけたということも言えるわけでございます。日本の民主主義が危機に直面している最大の直接的原因は、日本の情報空間が一部の大手メディアによって独占管理されてしまっている、その一番大きな原因になっているのは私は NHK の存在だと思います。後ほど少し触れますが、日本の民主主義を守るために NHK の解体的な改革ということを避けて通れません。この3年間のドラマはまさに悲劇でありました。しかしドラマをこのまま終わらせるわけにはいかないのです。ドラマのクライマックスはこれから始まる、そのことを皆様に申し上げたいと思います。この次の総選挙に向けてさらに謀略が続いております。まず第一は総選挙の先送り、いくら先送りしましても来年の夏までには選挙をやらなければならない。こちらはこちらでそこまで鷹をくくる必要があるんではないかと思います。もういつ選挙があっていいと、そういう覚悟で臨む必要があろうかと思います。しかし私たちはこの暴虐の限りを尽くした詐欺師政権を許すわけにいかない、その怒りを忘れてはならないと思います。2番目に今行われておりますのは、この消費税問題を陰に隠すという中で国境紛争の捜索というのが行われております。これも細かい説明は省きますけれども、尖閣については日中の間で日中国交正常化の段階で棚上げ合意というのがございました。これを尊重していれば大きな問題にはならないわけでありますが、これを一方的に破壊しわざわざ波風を立てているのは残念ながら日本の側であると言わざるを得ないわけでございます。そしてもう一つの手口がいわゆる第三極の捏造と、ガラクタによる政治ごっこの古代宣伝と書いておりますが、これがどの政党を指すかはあえて申しません。 変な名誉毀損などの訴訟でも起こされると困りますので、想像にお任せいたしますけれども、まあ、そういう中で今の日本の政治は、民主党、自民党、そしてこの関西地方の政党、その党首が全て揃って極右トリオと、極右サンバガラスというよりはサンバがトリオと言った方がいいんじゃないかと思いますけれども、まあ、そういう状況でございます。そして予算編成を行ってその先に選挙をやるという中で補正予算などを編成し、その予算資金を使って、買収を行う、国土強靭化法にはそういう裏側が透けて見えるわけでございます。そういう中で日本の民主主義を守るために、まあ、結論部分につなげてまいりたいと思いますけれども、まず細かくはこの小沢一郎裁判を監視しなければなりません。そして検察の巨大犯罪を見逃すわけにはまいりません。さらに小沢氏の秘書の裁判についてもこれを弾劾し無罪を獲得していただけではなりません。そして NHK を解体する、現在の NHK が政治権力のもとに置かれております。これを皆様の NHK という口先だけの言葉ではなしに、私たち主権者の放送報道機関にしなければならないわけであります。希望の光は存在しております。すでにこの地域政党の意向というのは凋落しております。そして私たちには小沢氏の不死鳥伝説というものがございます。不死鳥のごとく蘇らせるということであります。そして何よりも一番大切なことは国民の英知ということであろうかと思います。で、次の総選挙に向けての戦略でございますけれども、先ほどもお話にございましたが、脱原発、そして反消費税増税、そして反 TPP、 この旗を掲げ、この旗のもとに政治勢力が結集し、それを国民が全面的に支える体制を作ることが急務であると思います。森先生からご連絡いただきました。私も知りましたが、この国民の生活が第一が今、市民から次の総選挙に向けての候補者を公募しております。先ほど100名の候補者というふうに言われましたけれども、この同じ旗のもとに結集できる勢力がぜひ全選挙区に統一戦線候補者を擁立していただきたいと強くお願い申し上げたいと思います。消費税増税問題は国会で決められましたが、最終判断は国民が下すわけであります。斉藤孝雄さんという方と、消費税増税乱は終わらないという本を出させていただきました。この消費税反対に向けて超党派での統一集会を開催したいと今検討させていただいているところでございます。こういう中で、塩野奈々美さんのルネサンスとは何であったかということの本がございまして、その中に一言結論部分がございました。ルネサンスとは全てを疑ってみること、全てを疑い自分の頭で考え自分の目で見ること、これがルネサンスだったという総括をしております。情報の中に毒が回りきっているわけでございます。その情報を7割の国民が鵜呑みにしていたのでは日本を変えることはできない。そういう意味では私たち国民が賢くならなければならない、真実を見抜かなければならないと思います。それからもう一つ、私が将来的に金のかからない政治、金をかけちゃいけない政治に制度を変えるべきだと思いますけれども、現状ではまだ政治支出に規制がかけられておりませんので、この戦いに勝ち抜くためにはどうしても資金が必要であります。この国民の生活が第一は政党助成金も民主党に横取りされておりますので、国民が全面的に資金的には支えていかなければならない、そのように思います。その意味で10月25日のパーティーには一人でも多くの市民が参加し、そしてこの政党のサポーター党員になって全面的に支え、日本の民主主義を取り戻していかなければならないと思います。どうもありがとうございました。